主の礼拝に預かっていますことを感謝します。本日は特にペンテコステ聖霊降臨日の礼拝にご一緒に預かっております。覚えて主に感謝をいたしたいと思います。昔からペンテコステは教会の誕生日と言われることであります。それは一体どういうことを意味しているんでしょうか。またキリストの教会に属する一人一人にとってそれがどういう意味を持っているんでしょうか。そういう問いかけを念頭に置きつつ今日の聖書に聞きたいとそう願っています。ルカ福音書は使徒パウロの協力者である医者ルカが記した福音書です。ルカ福音書の最後末尾は復活された主イエスが弟子たちに現れられた後に天に上げられた、そのことを記しています。弟子たちは彼らを祝福しながら天に昇って行かれる主を礼拝しました。そしてその後大きな喜びに満たされてエルサレムに帰っていつも神殿宮にいて神様を褒めたたえていたと結ばれています。使徒の働きはこの同じルカがまとめて記したいわばルカ福音書の後編にあたります。使徒の働きは一章の初めに記しています。イエスは苦しみを受けた後よみがえられ40日にわたって彼らにつまり弟子たちに現れ神の国のことを語られた。イエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けましたがあなた方は間もなく聖霊によるバプテスマを授けられるからです。聖霊があなた方の上に臨むときあなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土さらに地の果てまで私の証人となります。こう言ってから天に上げられた。この主イエスのご命令においてそのご命令にお従いして弟子たちはエルサレムで共に集まって祈る日々を送っていました。そして主が天に昇られて昇天されてから10日、すなわち復活されてから50日が経った時に本日の聖書の出来事が起こりました。それは五旬節の祭りの最終日に当たっていました。ユダヤには3つの大きな祭り、礼祭があります。1つは杉越の祭り、そして2つ目が七州の祭り、そして3つ目が狩用の祭りです。で、この七州の祭り、それが五旬節とも言われるんですね。杉越の祈りから50日の後という意味です。五旬というのは上旬、中旬というふうに、つまり10日なんですね。それが5つですから50日です。でペンテコステっていうのはこれはギリシャ語ですね。でその呼び名で50番目という意味です。七州の祭りというこの旧約聖書的言い方もですね、7日かける7っていうのは49ですから、その翌日の祭り、それが50日になると、こういうことなんですね。重要なことは2つあるのではないかと思います。それは杉越の祭り、それはもちろんその五旬節もまた狩り用の祭りも全てあのエジプトから脱出をさせていただいた出来事、すなわちユダヤの歴史において最大の民族的な救いの出来事に結びついているということです。 そして二つ目に、これらの三大祭りに参加すること。それはユダヤ人の特に成人男子にとっては、これは宗教的な義務だったんですね。これに参加しない者は神の民の中から切り捨てられると、そうモーセはの律法は定めていたんですね。ですからこの使徒言行録の一章の五節にはですね、エルサレムには敬虔なユダヤ人たちが天下のあらゆる国から来て住んでいたとあります。イスラエルの歴史の中で様々なことがありました。そして多くのそのユダヤ人たちがたくさんの国々に散らばらされたんですね。で、そこから戻ってきたのは実は少数でした。で、そこに住み着いていて、そこにまた子孫もおりました。私たちはしばしばディアスポラっていう言葉を聞きます。離散、離れて散ったユダヤ人と言います。そういう人々ですね。で、この国外に在住するユダヤ人の子孫たちがエルサレムに神殿に詣でてきたんですね。ですから、そのまず杉越の祭りに参加して、そのままその自分たちの居住地にも戻っていってさらに来るっていうのが難しい。ですから杉越の祭りに来てそのまま戻らないで50歳までエルサレムに滞在をしていたというのがそういう意味ですね。その彼らがこのペンテコステの出来事の目撃者になったのです。ところで、使徒や他の主の弟子たちは一体どこにいたんでしょうか。で、この本日の2章の1節では、皆が一つのところに集まっていたと記しています。そしてまた、2節には彼らのいた家全体に響き渡ったと記されてあります。この箇所の家ということについて、たくさんのことが想定されています。例えば最後の晩餐が行われたあの家ではないのかと、あるいはまた誰か他にですね、非常に裕福な信徒がいてその大きな家があったんではないかと、さまざまな想定がされています。しかしおそらくはそうではないと思います。違うと思います。皆が一つのところに集まっていたというその一章の十五節には、その頃120名ほどの兄弟たちが集まっていたとあります。120名の男、他にもちろん女性の弟子たちや主の母マリアやいたわけです。大変な大人数です。しかもこの日の出来事に驚いた多数のユダヤ人たちがこう押しかけてきます。そしてペテロの説教を聞いて改心して3000人ほどがバプテスマを受けたとこの後記されてあります。そのような大広間やオープンスペースがある家、それは実に考えるに困難であります。皆が集まっていた、彼らのいた家、それはおそらく神殿です。具体的にはエルサレムの神殿の回廊、廊下ですね、あるいは庭でありましょう。新約聖書の中には、その家という言葉が、神殿を意味する場合があるというふうに研究されている方もあります。その他にこういうことが言えると思います。ルカ福音書の末尾は、弟子たちが主の昇天の後にいつも宮にいて神を褒めたたえていたとありますから、ペンテコステまでの10日間神殿に集まって祈り賛美を続けていたと考える、そのことは誠に自然だと思います。であるとすれば、それは弟子たちの主のお言葉への忠実と、そしてそのお約束への期待を示していることでありましょう。そういう弟子たちのところに起こったのが特別な出来事、奇跡でした。聖霊が下られて、弟子たちの一人一人の上に舌のようになって分かれてとどまったとあります。彼らの知らない外国語を語らせたのでした。皆が聖霊に満たされて御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出したと。諸外国から集まってきていたユダヤ人たちが驚き呆れました。今話しているこの人たちは皆ガリラヤの人ではありませんか。 それなのに私たちめいめいの国の国語で話すのを聞くとは一体どうしたことでしょう。弟子たちがどういう言語で話したのか、これまた様々の意見があります。海外の在外のユダヤ人たちの出身国、旧説から具体的にこう示されておりますが、広い地域です。ユダヤから東があったり北があったり西があったり、そうです。その各地で共通で使われたのはギリシャ語の共通語だというんですね。それを話したのではないかという想像があります。あるいはまた別の想像もあります。そのギリシャ語にも各地の方言があるみたいですね。で、それらの方言を語ったのではないか、あるいはところによってはアラム語、アラム語っていうのはシュエスと弟子たちが通常使っておられた言語ですね。ヘブル語の親戚のような言葉ですが、そのアラム語の各地の方言を語ったのではないかと、そんな想定はあります。いずれにしましても主の弟子たちはガリラヤ人であって、そして彼らの話す言葉というのは、それは非常に強いガリラヤの訛りがあるアラム語だったんですね。ですから聖書を後読んでいきますと、ペテロは大祭司のところなので、あなたはガリラヤ人ではないかとこう言われる。それは言葉ですぐわかるんですね。そういう彼らがですね、語る言葉は他の地域の人々には聞き取りが難しかったと言われています。そういう彼らがその諸外国の人々に分かる言葉で話し出したんですから、驚き呆れられたのでした。この使徒の働きや、あるいはパウロの手紙を読んでいきますと、聖霊が働かれるときに様々な特別の技、印が現れることがあります。特別な病の癒しがあったり、あるいはパウロがマムシに噛まれたけれども何の影響もなかったり、様々なことがあります。その一つに異言という印があります。異なる言語と書いて異言と書きます。ペンテコステの日の出来事について、この異言の奇跡ですという、そういう解釈がされることがあるようですが、それは適切ではありません。間違っています。コリント人への手紙の第1の14章でパウロは様々な賜物について語ります。異言は神様からの賜物の一つです。それは恵みであります。しかしそれはその人にはわかる、あるいは我を忘れて語るんだけれども、聞く人に理解できないものなのだと、こう指摘されています。ペンテコステの出来事は他国の言葉で、それぞれの出身地の人々がめいめい自分の国の国語として聞いて理解したのでした。ですから一体これはどうしたことでしょうと驚いたんですね。それはマイナスの驚きじゃなくてプラスの驚きであったんだと思います。これは一体何を示しているでしょうか。ここでも私は二つのことを思わされるんですね。その一つは、福音は言葉によって語り伝えることが大切なのだということです。そしてもう一点は、与えられた、伝えられた福音によって人々が一つになることができるということです。あのバベルの塔、創世記の11章にあります。そこに現れた人間のおごりと罪によって言葉は乱され、人々は各地に散らされました。しかし今や人類が救い主キリストを信じる信仰にあって一つになる、そういう歴史の新しいスタートが切られた、そのことがここに示されてあるのだと思います。そして事実、福音の言葉、それは中東諸国へ、そしてまたヨーロッパへ、そしてまた世界へと広められて伝えられています。そのために聖書がその頃の共通語であるギリシャ語で記されて、そしてまたローマ帝国のラテン語になって、そしてさらにルターのドイツ語聖書をはじめ世界各国の言語で理解されるように記され、そしてまたその後は各地の各部族の言葉にまで訳されて今伝えられ続けているんですね。御国のこの福音は全世界に述べ伝えられて、全ての民族に明かしされ、それから終わりが来ますと主が言われた、その新しい歴史の営みが始まったことが示されています。ところで 弟子たちのところへ集まってきた多くのユダヤ人たちが驚いて、一体どうしたことかと言い交わした。その時に一方では弟子たちのことを、彼らは甘いぶどう酒に酔っているのだと言ってあざける者もいました。でこの甘いぶどう酒、そのところ別の聖書は新しいぶどう酒と記してもいます。これはまだ十分に発酵していない新しい甘いぶどう酒というのを指す言葉なんですね。ですからこの世に行った人物は、その主の弟子たちが安物の酒に酔っ払っているんだと、そう揶揄したんですね。その時ペテロが他の11人の人たちと共に立って声を張り上げて語りました。今起こっていることは、ここにいる弟子たちが朝から酒に酔っているのでは全くない。これはかつて預言者ヨエルによって告げられた預言が成就しているのだと、そう語り始めました。ヨエル書の2章の28節以下を引用して告げたんですね。神は言われる、終わりの日に私の霊をすべての人に注ぐ。その日私の霊を注ぐ、すると彼らは預言すると。そしてペテロの弁明ないし説教は、主イエスの十字架と復活に進みます。堂々たる弁明であります、説教です。この中にはいくつかの要素、大事な要素が入っています。その一つは、そのナザレ人イエスがなされた技、そして二つには十字架の受難、そしてまた三つにイエスの復活、すなわちキリストメシアであるがゆえに神によって復活せられたのだと、そういう論証です。そして四つ、それはすなわち皆が知っている聖書、旧約聖書がイエスをメシアキリストと証言しているのだと、そう論証しているではないかということです。そして最後に、罪の悔い改めの迫りと信仰への進めがなされています。でこれは本来は神の民であったユダヤ人たちの心に深く刺さったのでした。そのパウロの勧めの言葉を受け入れて、バプテスマを受けた者がその日3000人ほどに及んだですね。そして彼らはそれから毎日心を一つにして宮に集まりと、2章の後半に記されています。まさにこのペンテコステの日にキリストの教会が誕生しました。そして主も毎日救われる人々を仲間に加えてくださった、こういう証言をもって2章が締めくくられていきます。人々を悔い改めと信仰に導く、これこそ聖霊のお働きです。パウロはあのガリラヤ書に記した通り、ユダヤ人にとって十字架、すなわち木にかけられたものは神に呪われたものであります。その人がメシア・キリストであるという、そのペテロの言葉にユダヤ人たちが心をつかまれる、それこそ聖霊の御業でありました。聖書はペテロの言葉を語らせることによって御業をなされましたが、聖霊が働かれたのですけれども、その前に私たちはあのペテロが群衆の前に揺るぎなく立ったという、そのこと自体に驚かされるではないでしょうか。主が十字架におかかりになるその前に、たとえご一緒に死ななければならなくなっても、あなたのことを知らないなどと決して申しませんと、そう言い切ったペテロ。しかし主イエスがユダヤ人に捕らえられると、その夜大祭司の屋敷の庭で三度にわたって、私はそんな人を知らないと主を否定したのでした。彼は恐れに潰されてしまったのでした。そのペテロが今この神殿の回廊庭で大勢のユダヤ人たちを前に立ち上がって、イエスはキリストであると、そう証しをするのです。復活された主がペテロや弟子たちに現れてくださって、そして彼は主の許しの恵みを深く味わい、 立たせていただきました。そして今聖霊の強いお力を与えられて立ち上がるのです。ペテロが自分の力で自分を変えたのではありません。主のご愛、聖霊のお力によって変えていただいたのでした。そしてそれはペテロ一人に限ることではありません。ペンテコステの日に集まっていた弟子たちも同じくでありました。そして実にそれは私たち一人一人にとってもそうなんですね。私たちもまた弱いペテロであり、そしてまた強くされたペテロである、そんな経験をしたはずであります。聖書はこの4節はこのペンテコステの日に皆が聖霊に満たされたと告げています。これがキーです。クォ・ヴァディスという小説がありますね。お読みになった方がおいでかと思います。シェンキビッチというポーランドの歴史小説家が書きました。1905年にシェンキビッチはノーベル文学賞を受賞しましたが、その受賞に力になったのがこのクォ・ヴァディスであったろうと、そう言われています。クォ・ヴァディスというのはラテン語で、あなたはどこへ行くのですかという意味です。それはヨハネ福音書の13章36節に基づいています。シモン・ペテロがイエスに言った、主よどこにおいでになるのですか。イエスは答えられた、私が行くところにあなたは今ついてくることができません、しかし後にはついてきます。クォ・ヴァディスは教会の伝承言い伝えとローマの歴史を踏まえて書かれています。その時代は紀元60年代、ローマ皇帝ネロの時代です。狂気の皇帝ネロは新しい都を建設したいという欲求に突き動かされて、ローマの町に放火をいたします。町の大半が焼けたんですね。民衆の怒りを恐れて、その放火の犯人はキリスト教徒であると、そう宣伝をして、クリスチャンを捕らえて、見せ物として殺害をいたします。ローマのクリスチャンたちの指導者は、年老いた使徒ペテロです。クリスチャンたちが次々と殺害され、殉教していきます。残るクリスチャンたちは、ペテロに対して、このローマを脱出して、あなたは他の土地で働きを続けてくださいと、そう強く頼むのでした。この長編小説の最後に近い部分、第70章はこのように書き始められています。少しかいつまんで読んでみます。次の日の明け方、アッピア街道をカンパニア平原に向かって進んでいく2つの黒い人影があった。一人は少年ナザリウス、もう一人は使徒ペテロ。ペテロは信仰を共にする殉教の仲間たちを残してローマを後にしつつあった。やがて太陽が丘の上の狭間から昇った。しかしそれとともに不思議な眺めが使徒の目を射た。金色の輪が空を上へ上へと昇るのではなくて、丘を下って道をこちらに向かってくるように見えたのである。その時ペテロの手から旅の杖が地面に落ちた。目は瞬きもせず前を見つめ、顔には驚き喜びと恍惚が色が浮かんでいた。ひざまずいて両手を前に伸ばしたかと思うと、その口から叫び声がほとばした。キリスト。彼は誰かの足に接吻するように頭を大地につけた。やがてむせび泣きに途切れがちに老人の言葉が静寂を破って響いた。クォ・ヴァディス・ドミネー、主よいずこへ行きたもんか。少年ナザリウスにはその答えが聞こえなかったが、ペテロの耳に悲しみを帯びた甘美な声がこういうのが聞こえた。お前が私の民を見捨てるなら、私はローマへ行ってもう一度十字架にかかろうと。ペテロはやがて起き上がると杖を取り上げて都の七つの丘へ向き直った。ローマへと。 そして引き返した。主の愛と聖霊の助けがこのペテロの後半生を変えて、ペテロの中に主への愛をますます強め、そして最後まで全うさせた、そう描かれています。聖霊の働きは私たちの思いを超えています。それは実は静かに目立たない形でなされることもあります。そしてそれが、その結果がある時劇的な形で目に見えることもあります。ルー・ウォーレスという人物がいます。19世紀アメリカ合衆国南北戦争の頃の北軍の将軍でした。後には政治家になり、また作家ともなりました。ルー・ウォーレスはこの小説ベンハーの作者としても知られています。ベンハーは何度か映画化されましたが、1959年の公開された映画は大評判となって、アカデミー賞の各部門の賞を総なめにいたしました。大戦車競争のところ、ひょっとすると覚えておいでの方がおありかもしれません。そのウォーレスですけれども、軍人を退役した後、彼はキリスト教信仰に強い疑いと反感を持っていました。そしてキリスト教は神話であると、聖書の話は嘘だと、そのことを明らかにして本に書こうと、そう思い立ちました。そしてヨーロッパに渡って各地で調査研究を重ねました。そして本を書き始めましたが、途中で進まなくなります。書けなくなったのです。なぜならキリストは救い主だと、復活は真実だと、そう彼自身の調査が語りかけたからです。そしてついにウォーレスは叫んだと言います。あなたこそ我が神です。映画ベンハーはローマ時代のユダヤ人貴族であるベンハーという人物を主人公にしていますが、その題名にはキリストの物語という副題がついています。真の主人公はイエス・キリストであった。そして聖霊のお働きによるルー・ウォーレスの改心と神聖の物語でもあるのです。さて、ペテロはペンテコステへの日の説教で導きによって引用したのはヨエルの予言のお言葉でした。神は言われる、終わりの日に私の霊をすべての人に注ぐ、彼らは予言すると。終わりの日にと告げられました。歴史を見てのうちに収めておられる神様によって、やがて終わりの日が来ます。御心によって御国が完成する時です。ペンテコステの日の出来事はその完全の時に向かって新しい時代が始まった、その時でありました。ヨエルの予言はさらに歴史の先へと向かって飛び続けています。そして聖霊のお働きは一人一人の人間の心を主イエス・キリストに向けさせ、そしてまた救われた一人一人を守り導き、私たちの心の内に住んでくださり、またイエス・キリストへの愛を忠実に生きるものへと成長させてくださいます。もし仮に自分自身の実感としてわからないと、そう私たちが思うとしても、必ずそうしてくださいます。主は弟子たちに約束されました。父はもう一人の助け主をお与えくださり、その助け主がいつまでもあなた方と共にいるようにしてくださる。ヨハネ福音書の14章です。聖霊は教会を導いてくださいます。ペンテコステの日に教会を誕生させてくださった聖霊は、クリスチャンを教会共同体の中で養い、成長させ、そして世に出ていくものとしてくださいます。教会はこの世を進む船です。そしてまた歴史の完成へと向かって進む船です。教会を守り導いてくださるのは聖霊のお働きです。このことを感謝いたします。 ペンテコステの日の出来事は、皆が聖霊に満たされたところから始まりました。聖書は、人たち、また弟子たちに、主への愛と主のお言葉への忠実があったことを記していました。それでは、聖霊に満たしていただくために、主への愛と忠実の他に何かすべきことや条件があるのでしょうか。ユルゲン・モルトマンはドイツの神学者です。希望の神学という著書を皮切りにして、第二次大戦後のプロテスタントの神学の営みに絶大な影響を与えました。誠に幸いなことなんですが、私はかつてモルトマン教授のお話を聞く機会が与えられたことがあります。内容は私には理解を超えていました。ただ、教授が大変に温かいトーンで話されて、随分とユーモアのある方だなと感じたことははっきり覚えているんですね。このモルトマン先生にある人がインタビューした話が残っています。この時モルトマン先生はすでに90歳を超えておられます。モルトマン先生は聖霊について注目しておられて、大きな本も出しておられます。このインタビューがされたのもそういう背景があったのかもしれません。で、さて、このインタビュアーが尋ねました。どうやって聖霊を活性化するのでしょうか。薬でも飲むのでしょうか。製薬会社にあるでしょうかと。モルトマン先生はにやりとしてこう答えた。私は何もしません。聖霊が来てくれるのを待ちます。すると聖霊は来られますと。随分と妙な質問でしたが、穏やかにユーモラスに答えられたんでした。それは人の能力や知恵や頑張りによるんだという、その考えが間違っているんだと、そのことを指摘されたんです。御霊は来られるのですと。使徒の働き2章の後半はペテロの説教を通して心刺された人たちが、私たちはどうしたらよいでしょうと尋ねたと記します。そこでペテロは彼らに答えた。悔い改めなさい。そしてそれぞれイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けるでしょうと。38節です。悔い改め、罪の許しを信じて洗礼を受けたクリスチャンは、聖霊がうちに住んでいてくださいます。主のお約束の通りです。それゆえに聖霊が私たちのうちに満ちてくださるように願って、お働きに従いお答えしていくことを重ねていきたい、そう願わされるのであります。どうぞ風が思いのままに吹いてくださいますように。お祈りします。恵みと慈しみに満ちておられる父なる神様、皆をたたえます。あなたから賜っている恵みの大きさに感謝いたします。主イエスキリストが十字架において私どものすべての罪をあがなってくださり、よみがえられて私どもを神の子としての命を確かに表してくださいました。そして聖霊なる神様が私どものうちに住んでくださり、キリストの教会を生まれさせてくださいました。すべてが恵みです。どうぞ私どもがますますあなたに感謝し、御霊のお導きに聞き喜んでお答えすることを得させてください。聖霊がお与えくださったキリストの教会を祝福しお導きください。主イエスキリストの御名によって祈り願います。アーメン。